第一コリントの一章三節から七節までです。第一コリントの手紙、あ、すみません、第二コリントの一章三節から七節。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるのなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。アーメン。今日の主題は、苦しみに遭うことの意味です。まずパウロは、手紙の書き出しにおいて、神様への賛美で始めております。で、どのような賛美かと言いますと、主イエス・キリストの父なる神、それに続いて慈愛の父、またすべての慰めの神が褒めたたえられるようにと。まず主イエス・キリストの父であり、そして慈愛の父、愛に満ちた、慈しみに満ちた父、そしてすべての慰めの提供してくださる神です。このようにして神を慈愛と慰めの神ということを言っております。まず私たちが苦しみに遭うということを、それの意味については、まず詩編の119編にこう書いてあります。詩編119編の71と72、詩編の119編の71節と72節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。アメン。人はですね、苦しみに遭うと自分何か悪いことをしただろうかと真っ先に考えることでしょう。あるいはこんな苦しみに遭うのは不当だと、もしかしたらヨブのように自分は何の悪いこともしていない、正しいなのにこんな苦しみに遭う、合わせる神は不当だということを訴えます。ヨブといえば最後の最後に、自ら塵灰をかぶって自らを低くして、そして神を今まで知らなかった、でも今私はこの目であなたを見ました、神を見た、神を知ることができた。ヨブもまた苦しみにあったんですけども、しかし神を見たと、神を知ったと、それで幸いを得ました。ちょっとヨブ記の42章を見てみましょうか。ヨブの42章1節から6節までを読みます。ここはですね、ヨブの最終章、 ヨブはまず真っ先に、すごい正しい義人として、また神様もこんな義人は、他にいるだろうかと、サタンに対して誇ったんですけども、しかしサタンのそそのかしによって、もとも神様はわざとそのそそのかしに応じたんですけども、でもそれによって、ヨブは苦しみを受けて、そのヨブの友人たちが彼を訪れるんですが、ヨブの友人たちはヨブが何か悪いことをしただからこんな苦しみにあったのだと、当然のように何の疑いもなくヨブは悪いことをしたと思って、それでいろいろ戒めるんですけども、でもヨブはそんなことはないと、あくまで自分の義を主張しました。でそうやってひたすらひたすら、30章ぐらいずっとその議論が続くんですけども、で結局のところヨブが何が悪かったかっていうと、神よりも自分を義としていたことです。自分がこんな苦しみに遭うのは合わせるような、そういう神が間違っていると、そんな神と議論したいとまで言うんです。でそれでついに神が現れて議論するんです。神は圧倒的な力でもって自らのその力の強さを伝えております。この38章と39章を読めば、神がいかに力強く偉大なお方であるかが分かります。そしてついにヨブが折れるんですけれども、それが42章です。1節から6節、ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。アーメン。人にとって幸いとは何でしょうか。祝福されることでしょうか。このヨブのように、最初のように金持ちになって、この子宝が恵まれることでしょうか。ヨブにとっての幸いは、神を知ったということです。神を知った、だからヨブは、さらに以前よりもさらに祝福されたんです。自分を下ろして、そしてこのヨブの友人たち、自分のことを正論によって責め立てた友人、3人の友人のために、その全焼の生贄を捧げて、そしてヨブはこの3人のために祈ったんです。で祈ったら主はヨブを元通りにされました。10節です。42章10節、ヨブがその友人のために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。ヨブのことをひどい目に遭わせてもうひたすら責め立てていたその3人のためにヨブが祈った時に、主はヨブを元通りにしてくださいました。元の財産どころかその2倍増し加えて祝福してくださいました。結局すべての祝福のもといは神様です。その神様を知ること、これ以上に幸いのことはありません。だから詩編119編の作者も、苦しみにあったことは私にとって幸いでしたと、それによってあなたの掟を学びましたと書いたんです。苦しみに遭うこと、それはマイナスなことばかりではありません。神様を知るためのチャンスです。そして神様がどんなに慈愛に富みたまうお方であるか、またどんなに慰めに満ちたお方であるか、パウロは第2コリントの手紙の書き出しをそのようにして始めております。 パウロは第一コリントの手紙を書いた時と第二コリントの手紙を書いた間にとてつもない苦難がありました。苦しみにありました。だからこのように苦しみにあったこともまた慰めが満ちているということをこの第一コリントの最初の方に書いていたんです。苦しみに遭うことのもう一つの意味はその同じ苦しみのうちにある人々を思いやることができてその人たちを慰めることができるようになるからです。神はその最たるお方です。神様はイエス様をこの世に送られました。独り子を失う苦しみをあえて自ら経験されたんです。自分の最も愛する子が虐げられる様を見るほどの苦しみを味わわれたんです。神様は人が苦しんでるのを天井から眺めていてふーんって感じでそういうお方ではなくむしろ自ら神自らもわざわざ苦しみに遭われたんです。そしてその一人子イエス・キリストも苦しみに遭いました。自ら十字架にかかられるという苦しみをお受けになりました。それも私たち人間が本来処罰されるべき苦しみをイエス様が身代わりになって苦しみを受けられたんです。神は天井からふんぞり返っておられる方ではなく降りてこられて同じ人として共に生活しそしてその人として苦しみを受け人として罪を処罰され人として死んだんです。そして蘇った。だから私たちは文句なしにこのお方が主ですとこのお方こそ私たちの救い主メシアであると告白する以外にはないんです。イエス様は自ら降りてこられてそして苦しみを受けられました。だからイエス様は私たちの苦しみをご存知です。イエス様は私たち人間と同じく人として誘惑に遭われました。第一の誘惑は石をパンに変えてみなさいということでした。でも神様は人としての法則に反するようなそんな誘惑は御言葉によって跳ねつけました。私たち人間は石をパンに変えるなんてできません。イエス様はならできます。でもイエス様は御言葉によって人はパンだけで生きるのではないと同じ御言葉でサタンに返しました。だから私たちもイエス様と同じように御言葉で対処することができまたサタンは皆さんに何か大きなパワーとか奇跡を行う力とかを身につけさせるようにと誘うかもしれません。あたかもなんか石ころのようにつまらないものがパンとかお金とかそういう価値あるものに変えるようにと、そういう誘惑をするかもしれないんですけども、でも皆さんが歩むべきは神の口から出る一つ一つの御言葉によって歩むべきだということを皆さんまず示されたんです。イエス様は人としてこのような誘惑を受けられました。だから私たち人間誘惑を受けます。そのような誘惑を受ける弱い人間を思いやることができるようになるんです。ヘブル人への手紙の4章の15節から5章の2節までお読みしましょう。ヘブル人への手紙4章の15から5章の2節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、 折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄をとを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。アーメン。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できないお方ではありません。このお方は私たちと同じように試みを受けられ、そして弱さを体験されました。だから私たちを本当に心底同情して取りなすことができるものとなられたんです。だから私たちはこの今お読みした16節に書いてある通り、憐れみを受け恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。恐る恐る恵みの御座に近づくんではありません。大胆に助けを得るために、憐れみを受けるために、恵みをいただくために恵みの御座へと近づくことができるようになったんです。これはキリストが私たちのために道を開いてくださったからです。十字架によって神と人との間の決して越えることのできない断絶を埋めて、イエス様の十字架によって橋渡ししてくださった。だから私たちは十字架を通して大胆に恵みの御座に近づくことができるようになるんです。というわけで、私たちが苦しみに遭うときはそれは逆に幸いなことです。神を知ることができる。また同じ苦しみに遭う兄弟姉妹を慰めることができる。そしてイエス様は最も苦しみを受けられた方、最も苦しみを受けるべきでないお方が最も苦しみを受けられることによって、苦しみのうちにある私たちを取りなすことができるようになり、そして思いやることができ、心底私たちのために取りなしをすることができるようになったんです。私たちも苦しみに遭うのであれば、それは他の人たちを思いやる、慰めることができるため、第2コリントの1章の6節に書いてあります。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。アーメン。神はどのような苦しみの中からも私たちを慰めてくださることができるお方です。皆さんのうちに苦しみはあるでしょうか。でも皆さんのうちに苦しみがあるのであれば、それを通して皆さん神を知ることになります。そしてその神はどのような苦しみの中にある皆さんをも慰めることができ、助け出すことができるお方です。ぜひこのお方に頼って、この苦しみの時を乗り切ることができる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたが苦しみを受けられたがゆえに私たちも慰めが与えられました。あなたの苦しみのゆえに私たちの傷は癒される、私たちの病はあなたによって背負われました。あなたは私たちの痛みを担ってくださいました。私たちが苦しみに遭うことは、それはあなたの掟を学ぶことができ、あなたを知ることができるようになるためです。どうかますますあなたを知ることができますように。あなたを知ること、それが全ての富に勝る幸いです。ヨブが友人のために祈ったとき、 神は苦しみを取り除き、以前の2倍の祝福をされました。私たちも無知な人たちのために取り出して祈ることができますように。たとえ自分を苦しめるものだとしても、そのもののために取り出して、そしてあなたが歩まれた道を私たちもその足跡をたどることができますように助けてください。どうかこの新しい一日を祝福して、あなたを学ぶことができますように、一人一人の仕事や事業を祝福してください。学びを祝福してください。家庭を祝福してください。今日のこれらの御言葉を感謝して、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛するイエス様、今日の御言葉を通して主よ、私たちは私たちと比べて遥かな基人のような呼ぶでしたけど、基人はいない、一人もいないという言葉に語りつけ、神様が帰り見てくださらなければとても低く無力である、人間であるしかない私たちの姿、ヨブの姿を見ました。主よ、私たちが鼻で息を吸って古代満足で今日という一日を生きるのは、私たちの知力、血前の力ではなく、主よ、あなたが与えてくださる恵みによる歩みです。でも主よ、この歩みを、恵みを、私たちはいつも軽んじて、あなたが命を持って私たちを顧みてくださっているのに、私たちはないがしろを持ってあなたに報いてしまうものです。主よ、私たちに悔い改めの礼を与えてください。あなたが与えてくださらなければ何一つなく、そして無気力でどうしようもない私たちであることを知っている。主の前で自分を低くし、悔い改めて、悔い改めたものを喜んで受けてくださる主の幸いに入ることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。自分が今までやってきたあれやこれやを表に立てて、私がこうしたのに、ああしたのに、私は罪を犯していないとか、私たちの計りを今日下ろすことができますよ。私たちの行いは何幕から何まで本当に愚かでどうしようもなく、キリストが与えてくださるその恵みがなければ、歩んできたくださったその道がなければ、私たちは何から何まで罪から罪を犯すしかないものでした。主よ、私たちをあなたの前で愚かに生きてきたすべての日々を、行いを悔い改める幸いを与えてください。そしてあなたが全知であり全能であり、悔い改める者に許す方であり、憐れみ深く災いから私たちをあがない出してくださる方であり、力強い御手を持って私たちを守ってくださる方であることを認めて、あなたのその恵みに大胆に入るために、主イエスキリストによる悔い改めを与えてください。悔いること、 そして愚かな行動を改めることによって、私たちはあなたの幸いに立つことができます。いつまでもいつまでも甘っちょろい考えで自分を弁護して、あれよこれよと頭の中で数えて測って、そして滅びに至ることがありませんように、イエスよ、私たちの愚かさをあなたがこの時間、あなたが取ってください。そして悔いて改める、賢い私たちでありますよ。そして悟りきれないあなたの恵みを恵みとして感謝を持っていただいて歩むことができますよ。主よ、私たちを助けてください。今主よ、私たちはあなたに申し上げました。あなたに申し上げました。主よ、あなたが悟したいすべてのことからを私たちに悟して知るようにしてください。そして今まで耳で聞いていったあなたの言葉を、耳で聞くだけではなく目で御言葉である主を見ることができますように。そして今まで悔いていない自分の思いと心、罪々を悔い改める心を持って悔い改めて、主よ、あなたの御顔を見ることができますよ。イエスよ、私たちを助けてください。今日も天聖教会が真の声、イエスキリストの声を聞く教会として今日一日を集められていることを感謝いたします。聞いた言葉をないがしろにする愚かな信仰ではなく、主よ、心得て心得て心して歩む賢い歩みを私たちに与えてください。そしてこの教会に御言葉に従順して、時には服従して、御言葉にアーメンして、自分を低く師匠を仰ぎ見る働き人を与えてください。バールに膝をまずいていなかった7000人のような働き人、そしてギデオンに与えられた資料深いイスラエルを守り抜くための働き人、主よ、あなたがこの教会に与えてください。そして私たちが上においても、まだ肉においても、この日本という国を新たに再建することができますように。イエスよ、あなたが助けてください。
イエスよ、
あなたの働き人が必要です。礼と誠を尽くして主に仕える働き人を与えてください。今日もこの教会のすべての歩みに天の扉を開いて、あなたの働き人たちに知恵と力を与え、心の目をはっきりと見えるように上げてください。そして正しくあなたの御心を行い、あなたの御言葉を歩むことができますように。イエスよ、私たちを助けてください。主にあるものとないものが、主よ、歩む道がはっ 見と違う。それが今示されている毎日です。人の幸いを見ながら自分は何で自分が幸いじゃないかを分かるようにしてください。それはその人は主にあって歩み、自分は主にあって歩んでいないから、自分には霊においても肉においても幸いがないのです。主にあって歩んで、霊においても肉においても幸いを得ることができますよ。イエスよ、助けてください。今日を産んで増えて地に満ちるキリストを歩もうとはできますよ。私たちの祈りをいつも聞いてくださる主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。主の皆を呼びます。